新約聖書の、2017の聖書の方は新約聖書307ページです。3版の聖書の方は299ページです。ローマ人への手紙7章7節から13節までお読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが戒めが来たとき罪は生き私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。罪は戒めによって機会を捉え私を欺き戒めによって私を殺したのです。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。今日はこの箇所から罪が分かることの幸いという題目で工藤先生に説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。それでは一言お祈りをしてから始めたいと思います。恵み深い天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり一番良いところへあなたが導こうとしてくださっていることを感謝いたします。この聖書を掲示してくださったご聖霊が働いてくださらなければ私たちには御言葉を正しく理解することができないので、どうか今お一人お一人の心をご聖霊が照らしてくださいますように、そして御言葉を受け取ったならそこに歩んでいくことができるように助け導いていてください。このひととき主の御手にお委ねしてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週からローマ書の7章に入りました。今司会の方に読んでいただきましたけど、本日も非常に難しい箇所だなと感じますね。神様の助けをいただいてですね、何か一つでも今日神様からのメッセージを受け取ってここから出ていきたいと願っています。私がいつも参考にしているローマ書の仲介書があるんですね。それは無知木義行先生という聖書宣教会の先生が書かれたものです。今日の週報のお知らせにも載っているんですけど、来月9月18日ですね、JECAの聖会が行われますけれども、今年の講師がその無知木義行先生が来てくださることになっているんですね。無知木先生のそのローマ書の解説は非常にこう詳細にですね、丁寧に解説してくださっているので、少し読むのに時間はかかるんですけれども、すごく助けになっていることに感謝しています。その本、そのままお読みしてもいいぐらいだなと思うぐらい、本当に素晴らしいんですけれども、それではこの説教が単なる情報の伝達ということになってしまいます。御言葉というものは、 やはり人格から人格へと伝えられていくものという特性を持ちますので、私が受け取ったことを今日もお分かちさせていただきたいと思っています。先週触れたことなんですけど、本日の箇所からパウロの語り口調が変わりました。私がとかね、私という言葉がたくさん出てくるんですね。それほどにここにはパウロ個人としての体験が語られているということです。パウロは自分の罪の問題で非常に苦しみ、また葛藤した人物だということがこの7章にはよく表されています。そしてこの経験はパウロだけの経験ではないんですね。それゆえパウロはあえてこういう語り方をしています。私たち信仰者は誰もが罪の解決というところを通っていかなければなりません。子どもの質問の一番をここで今日は早めにしたいと思います。子どもの皆さんの質問の一番です。これ先週のおさらいになるんですけれども、立法また実会と言ってもいいですね。立法はいつどこで誰を通して与えられたでしょうか。立法はいつどこで誰を通して与えられたでしょうか。先週いなかった人たちばかりなので答えを言います。立法はエジプトから出た時ですね。出エジプトの時、どこでというのはシナイ山というところで、シナイ山という山ですね。誰を通して与えられたか、モーセを通して与えられました。エジプトから出た時にシナイ山でモーセによって与えられたのが律法というものになります。このローマ7章の中心テーマは律法ということになります。律法というのは今言いました通りモーセ律法とかシナイ律法と呼ばれることもありますけれども、旧約聖書の時代にイスラエルの民に与えられた神様の戒め、これが律法というものになります。律法の中には私たち人間が本来歩むべき生き方が示されています。律法を与えになった神様というのは私たち人間の創造主、私たちを作ってくださったお方なので、人間にとっての最善の道を示すことができる神様ということになります。そして律法はですね、神様の基準を示して私たちに完璧な意味を示すことができます。しかしこれ律法の特徴なんですけど、良い歩みを教えてはくれるんですけれども、それができるように助けてはくれないということ、これが律法の特徴なんですね。これ先週も確認しました。律法というものは私たちの罪の解決のために与えられたものではないということ、これが律法の特徴になります。助けてはくれないということですね。そこで本日パウロが冒頭に問いかけている質問があります。結局律法は良いものなのでしょうか、それとも悪いものなのでしょうか、どちらだと思いますか。おそらく神様がくださったものだから当然良いものだろうと思いますよね。しかしパウロはここまで律法から解放されなさいと私たちに教えてきたんですね。まあそう言われるとなんか分かんなくなってきますよね。あら、良いものかな悪いものかな。で今日はそのことを自信を持って答えられるようにこの箇所から教えられていきたいと思っています。それでは7節と8節もう一度お読みします。7節と8節です。7節、それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。7節だけにしますね。パウロは律法は罪なのでしょうかとまず問いかけています。 これはおそらくパウロが実際に受けた質問だと思うんですね。パウロはここまで律法から解放されなさいと教えてきたんです。当然ですね、律法を大切にする人たち、伝統を重んずる人たちからは、それでは律法は罪だというのかと、律法は悪いものなのかと、そういう質問が出たと思うんです。また一方で反対にはですね、パウロさん良いことを言ってくれましたと、律法なんて古いものはもう必要ないですよねと、まあ、そういうふうに言う人もいたかと思うんですね。今日の吉田さんのね、お話にちょっと似てますけれども、古いものと新しいものどっちがいいんだろうっていうことですよね。これ現代の教会においてもたまに出てきますよね。伝統を守るべきなのか、新しく変わっていくべきなのか、どっちなんだろうということです。で、パウロの答えはどちらかというと、どちらも大切でそれぞれの役割があるということになります。7節と8節には律法が持つ役割ですね、律法にも役割があるんだということ、これが2つの側面で説明されていくことになります。7節の3行目のところですね、こう言われています。7節の3行目、むしろというところですね。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。これ律法の一つ目の役割、私たちに罪を知らせてくれるという役割が律法には含まれています。子どもの皆さんの質問の2番をしたいと思います。2番、私たちは何が罪なのかということをどうやって知ることができますか。今も答え言いましたね、私ね、律法から何が罪なのかということを私たちは知ることができると言われています。律法から知ることができます。私たちは何が罪なのか、何が罪でないのかということを自分の感覚で決めることがあると思います。しかし本来はそうではないと聖書は教えています。人の基準というものはいつも変わってしまいます。状況が変われば善が悪になり、悪が善になる、それが私たちの基準です。本当の善悪の基準、正しい基準を示すことができるのは神様だけにできることだと聖書は教えています。パウロはですね、隣人のものを欲してはならないというこの律法から自分の罪を知らされたのだと述べているんですね。隣人のものを欲してはならないって、これ分かりますかね。十戒の何番目でしょうか。第10番目ですね。十戒の一番最後、隣人のものを欲してはならないという律法です。この第十戒が教えるところは、私たちが神様から与えられたもので満足すべきなのだということ、神様が与えてくださるものに感謝して生きていきなさいということが教えられています。神様の御心を超えて何かを欲しいと思うとき、その心がすでに罪なのだと、この第十戒は私たちに教えているのです。私たち教会に来る以前ですね、聖書を読む前にもっと欲しいと思うだけで罪だなんて思ったことなかったですよね。思うぐらいならいいじゃないかって思いましたよね。しかしそうではないんですね。神様は私たちの行動を見ておられるだけではなくて、心を見られるお方、神様は私たちの心を見られるお方なんだということ、これを私たちはこの律法から知ることができるんです。欲しがってはならないというこの第10の戒めですね、これ実は十戒全体の土台になっていると言われています。どういうことかというと、私たちは満足できない心があるので、それが悪い行動として出てくるんですね。まず心から始まりますね。満足できていないので十戒の第9回嘘偽りを言ってしまう、または満足できないので 盗んでしまう、これ第8回ですね。満足できないので姦淫を犯してしまう、満足できないので殺人を犯してしまう、すべてはこの実戒、満たされていないという思いから私たちの罪が出てくるということが分かります。つまり律法というものは殺さなければよいとか盗まなければよいということではないんですね。律法は私たちの内面、私たちの心を通ってくるんですね。律法の中心精神、何度かお伝えしてますけれども、律法の中心精神はここに書いてある通り、神を愛し隣人を愛すること、これが律法の中心精神です。律法というのは、あなたは本当に神を愛していますかと、あなたは本当に隣人を愛していますかということを私たちに問いかけてくる、内面を探ってくる、これが律法というものなのです。イエス様も律法についてこのように教えてくださいました。マタイの福音書の5章21節と22節をお読みしますのでお聞きください。マタイの福音書5章21節22節、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いています。これ律法のことですね。昔の律法知っていますよね。22節、しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません、ね、怒るという思いがもう裁きの対象です。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。バカ者というということは言葉ですね。言葉も殺人と同じ罪とみなされるということです。これが神様の基準だということを律法は教えてくれるのです。私は救われる以前ですね、教会に来るたびにあなたは罪人だ罪人だと言われるんですね。そのたびにどうしてそんなに悪いことしてないのに罪人だって言われなきゃならないんだろうといつも思っていました。しかし今言った通り、神様によって心の中まで問われるなら、誰もが救いを必要としている罪人なんだということが後になって分かってきたんですね。律法の役割の一つ目は、私たちに罪を知らせてくれる、これが一つ目の律法の役割です。そして8節に律法の二つ目の役割が言われています。8節ですね、しかし罪は戒めによって、これ律法によってと同じことです。罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。これ先週の5節にも実は同じことが言われていたんですけれども、律法によって罪が引き起こされていくという、これ律法の2つ目の働きになります。私たちは律法決まりによって満足しなさいと外側から縛られるとどうでしょうか。それで満足できるでしょうか。できたら誰も苦労しないですよね。満足できないんです私たち。外側から縛られば縛られるほどもっと欲しいと思ってしまう、これが私たちの性質なんですね。罪に捕らえられた人間の欲望というのは際限なく膨らんでいってしまうものです。律法は罪の根本解決は与えてはくれませんので、かえって欲望を刺激して私たちを滅びへと向かわせていってしまうということなんです。これ別の言い方をするなら、私たちが望むところに律法は私たちを引き渡してしまうということですね。私たちを欲望へと引き渡してしまう、つまり悔い改めようとしないとき、それが私たちを裁く役割になっている、律法は私たちを裁く役割もしているということなんです。これ2つ目の律法の役割になります。そしてこの律法の働きをパウロは実際に経験しました。そのことが9節から11節に告白されています。パウロの 経験です。9節から11節。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです、というパウロの経験です。まずパウロは律法なしに生きていたのだと言われています。パウロが律法なしに生きていたとき、その時は8節の最後に言われているんですけれども、律法がなければ罪が知らされてないので罪は死んだものですという状態でした。つまりパウロは自分の罪を意識することもなかったし、罪があるとも思っていなかった。これが律法なしの時のパウロの状態ということです。私たち律法がなければ当然自分が基準になるものですよね。自分で判断していきます。しかし日本人というものはどうしても人との比較で決めることが多いですよね。なので自分は、まあ、あの人よりは正しいよねとか、自分はあの人ほどはひどくないよね、だから大丈夫じゃないかなと思うのが私たちではないでしょうか。あなたは正しい人でしょうか、あなたは悪人ですかと聞かれたなら、まあ正しいとは言えないけれども、まあ、そこまで悪人でもないかな、まあ普通だから大丈夫じゃないですかと答えるのが、まあ一般的な人間の基準というものではないかなと思うんですね。私もずっとそうでした。ここで一つ疑問があります。パウロが律法なしに生きていた時と言われていますけれども、これ一体いつのことなのでしょうか。パウロが律法なしに生きていたことがあったのでしょうか。パウロという人はイスラエル人ですので、生まれた時から律法のもとにあります。物心ついた頃から律法を教えられてきました。一体いつのことなのでしょうか。これはおそらくですね、パウロは律法のもとにずっといたのだけれども、実は律法が正しく機能していなかったということ、そういうふうに考えることができるんですね。律法を持っていたのだけれども罪が示されていなかった、律法が正しく機能していないので自分の罪が分からなかった、その時のパウロということになります。まあ、実質的には律法なしに生きていたということになるんですね。パウロという人はユダヤ教のエリートでありました。彼は律法のもとにありながらも自分は罪人ではないんだと、むしろ義人であると思って歩んでいたんです。それゆえイエス様が罪の許し救いを述べ伝えても、パウロはそれを受け入れることができませんでした。自分には救いなど必要ないと思い、むしろイエス様を攻撃したのがパウロという人物です。しかしパウロの体験です。9節にありますように、戒めが来た時と言われてますね。9節の戒めが来た時、すなわち律法が正常に働き始めた時です。これおそらくはダマスコでのパウロの改心以降のことになるのではないかと思うんですけれども、パウロの中の罪が生きたと言われているんです。9節の最後ですね、罪が生きたと言われています。罪が分かってきたんですね。パウロは表面上は律法を守っていました。しかしその心を本当に律法によって照らされたときに、自分の中には罪が渦巻いているではないかと、罪が活発に活動しているのではないかということに気がついていくのです。そしてこの時からです、かつての義人パウロは死んでいくんですね。自分は永遠の命を持っていると、 自分は天国に入れると思っていたパウロに死の宣告が下されていくということになるのです。10節にそれが言われています。10節、私は死にましたと。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりましたと告白されています。ここからなんですね、パウロが変えられていくんです。パウロはイエス・キリストを自分の主と信じ、罪の問題を内側から解決されていくことになるのです。パウロは神を愛し、隣人を愛する者へと変えられていきました。一人でも多くの人にこの救いを伝えたいと述べ伝えていくことになります。そしてパウロはすべての人の奴隷となりましたと、これ第一コリントの9章に告白されていることですね。すべての人の奴隷となっていくパウロなんです。とうとう最後にパウロはローマにおいて自分の命さえも捧げていくことになるのです。私はデボーションで御言葉の光を使っているんですけれども、この7月からコリント書に入って今第一コリント書を読み始めているところなんですね。コリントの教会は問題のデパートと言われるような教会でした。たくさんの問題を抱えていました。例えば教会の中に派閥があって争っていたり、また教会の中に大変な罪を犯している兄弟がいてもそれをそのまま放置していたり、かと思えば極端な禁欲主義者ですね、欲っていうものは全部ダメなんだと、そういう人さえもいた。これがコリントの教会でした。また昨日から読んでいるところは、読んだ方もね、偶像に捧げた肉を食べるべきか食べないべきかっていう難しい問題がまた出ていましたね。パウロの結論としては、あの偶像にね、一度捧げた、お供えした肉、食べたい人は食べればいいし、食べたくない人は食べなければいいんじゃないですかっていうことなんですけど、問題はコリント教会では食べない人は不信仰なんだ、なんとか食べさせようとしてたって、そういうとんでもないことが行われていたのみたいなんですね。でパウロはこのコリントの一つ一つの問題に丁寧に寄り添ってアドバイスをしていきます。しかしですね、パウロが一番言いたかったこと、このコリントの人たちに一番伝えたかったことは13章ではないかと思っているんですね。愛の章と言われていますけれども、愛がなければいくら何をしても、正しいことをしたとしてもそれは意味がないのだというところですね。13章の3節をお読みします。コリントの13章の3節、たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちませんと。これまさに本日の箇所でパウロが経験したこと、一生懸命に律法を守ったのに愛するということを見失ってしまった、そして自分が罪に定められてしまった経験、ここからこのコリント書の教えへとつながっていることではないでしょうか。それでは12節と13節、パウロの結論部分が語られていきます。12節と13節をお読みいたします。12節、ですから律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりましたと。律法は罪なのですかという問いで始まった本日の箇所、その結論は罪ではありませんということです。律法も戒めも聖なるものだと言われています。 聖なるものというのは神様が与えてくださったものだと、神様だけが示すことができるのが律法なんだということです。律法は私たちに正しい歩みを示してくれます。また私たちに良い人生とは何かということを教えてくれます。もし私たちがですね、律法によって死をもたらされた、律法によって裁かれたとすれば、それは律法が悪いのではなくて私たちの罪が悪いということ、これがパウロの結論になります。子どもの質問の3番です。お待たせしました。律法によって自分の罪が分かったとき、誰が解決してくれるでしょうか。律法によって自分の罪がね、自分の罪あるなって分かったとき、誰が解決してくれますか。モーセじゃない、はい、イエス様ですね。イエス様が罪の解決をしてくださいます。神様は私たちを追い詰めて滅ぼそうとして律法を与えているのではありません。パウロと同じように、私たちには次に進むべきところ、イエス・キリストという罪の解決が与えられた上で律法が与えられているということが大切なことです。私たちは自分の罪が分かったからこそ、イエス様の十字架の意味がよく分かるのですね。自分では罪の問題をどうすることもできないということ、これが分かったからこそ、イエス様の十字架と復活が本当に恵みなんだなということがよく分かるものなんです。で、これは救われる時もそうですけど、救われた後も同じことですね。律法によって罪が分かれば分かるほど、イエス様の恵みがもっともっとより一層よく分かってくる。そして私たちはイエス様に固く信頼して、片時もイエス様から離れることなく、イエス様に助けられながら歩むものとなっていく、これが私たちの聖化の歩みなんだということを今日は教えられたところです。ここまで本日はこの律法の役割ということをご一緒に教えられてきました。私たちは何が罪なのか、何が罪でないのか、自分で決めることはできないものです。罪は神様の基準によって、律法に照らされて初めて何が罪かということが分かります。それですね、私たち救われて後の歩みにおいても律法がやはり必要だということなんですね。律法によって自分の罪が示されたなら、私たちは律法の限界を知ってますので、律法から解放されたものですので、イエス様のところに行って助けていただくことができるものです。昨今ですね、この教会において律法とか罪ということが語られなくなってきているんだと、そのように言われているんです。もちろん、初めての方への配慮ということは必要ですよね。あんまり初めて来た人にね、罪だ罪だって言うともう来なくなってしまいますのでね。しかしですね、本日見た通りに律法が与えられた意図、神様の思いというものを私たちが知ったなら、これを語らないというわけにはいかないんですね。なぜ私たち教会は律法とか罪というものをまっすぐに語ることができるのでしょうか。それは私たちが福音を持っているからですね。教会には絶対的な罪の許しがある、そして教会には絶対的な罪の問題の解決がある、この福音に私たちがしっかりと立っているなら、罪と律法をまっすぐに語ることができるということなんです。最後にですね、先ほど紹介したムチキ先生がその本の中で日本の教会の現状をこう指摘しておられるんです。そのままお読みします。律法による罪の自覚が曖昧になりつつあるのが現代の教会の特徴ではないかと思われます。そして教会は今 この世と同じような罪理解、心理学的またカウンセリング的な罪理解が浸透しているように思います。罪が立法への違反ということではなくて、親子関係だったり幼い時の心の傷が罪なんだとされているのです。そこに必要なのは許しではなくて癒しになっています。教会に罪の悔い改めがなくなり、癒しと励ましと慰めだけがある、そのようになっているのではないかという先生のご指摘なんです。これ非常に厳しいご指摘だと思うんですけれども、私たちもしっかり受け止めていきたいと思うんですね。神様は私たちが罪の中で滅ぶことがないように、そのために律法を与えてくださいました。それへ律法の中には神様の愛、神様の深いご配慮が含まれています。律法を深く知っていくとき、それは十分私たちにとって励まし、慰め、神様の思いを受け取るときとなることができるのです。この律法の意図、律法の役割に私たちは心から感謝をしていきたいと思うんですね。そして律法をしっかりと知ることができたなら、私たちには進むべきところが与えられています。それはイエス・キリスト、罪の解決なるイエス・キリストを信頼して導かれていくことができるということなんです。今週1週間も神様がご計画してくださっている私たちへの愛、ご配慮というものをしっかりと覚えて、イエス様に信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わりにいたします。天の父なる神様、罪の中にありました私たちが滅びることがないようにと律法を与えてくださった、その恵みのご計画を知ることができました。感謝いたします。神様の基準に照らされ、罪が示された時にはそれが神様の愛であるということを覚えて、素直に悔い改めてイエス様のもとへと向かっていく私たちでありますように。これからの私たち一人一人の生活の歩みも、自分に頼るのでもなく、何に頼るのでもなく、ますますイエス様に頼って、恵みによって最後までこの信仰の歩みを歩み切ることができますようにとお願いをいたします。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りをします。アーメン。